税の申告はお早めに。所得税等の申告書作成会場は、東京国税局、築地、1階に開設。開設期間、2月14日水曜から3月15日木曜、土曜、日曜を除く。ただし、2月18日、25日、日曜は開設。受付時間、午前8時半から午後4時。相談は午前9時15分から。場所、東京国税局1階、中央区築地 5-3-1。税務署内に申告書作成会場はありません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。申告書等を作成済みの方は、江東西江東東税務署宛て郵送。第一種郵便物、または新書便物、するか、各税務署の窓口にご提出ください。土曜、日曜、祝日を除く。申告書にはマイナンバーの記載が必要。平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告書にはマイナンバー、個人番号の記載と本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。なお、e-tax で送信する場合は、本人確認書類の提示、または写しの提出は不要です。申告書の作成は、国税庁ホームページで、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して申告書を作成することができます。作成した確定申告書は印刷し、郵送等により各税務署にご提出ください。詳細は国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/をご覧ください。税理士による無料申告相談。税理士による無料申告相談を実施します。日時、場所、次の通り。税理士による無料申告相談。江東西税務署管内。2月13日火曜から15日木曜。江東区文化センター展示室。東洋 4-11-3。江東東税務署管内、2月20日火曜から22日木曜、総合区民センター6階サブレクホール、大島 4-5-1。時間、いずれも、相談9時30分から12時、13時から16時、受付9時30分から15時。ただし、混雑状況等により、早めに受付を終了する場合があります。確定申告に必要な書類、計算器具、筆記具、印鑑、申告する方の金融機関、口座番号がわかるもの等をご持参ください。事業所得、不動産所得の収入、仕入れ、経費の金額については、あらかじめ集計した上でご来場ください。また、医療費控除を受けられる方は、医療費控除の明細書を作成の上、ご来場ください。問い合わせ提出先。亀戸、大島、北砂、東砂、南砂、新砂にお住まいの方。江東東税務署、亀戸 2-17-8。電話 3685-6311、代表。江東東税務署管内を除く江東区にお住まいの方、江東西税務署、サルエ 2-16-12、電話 3633-6211、代表。3. あなたのそばに民生児童委員、地域の身近な相談相手。民生児童委員及び主任児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受け、無償のボランティアとして地域で活動しています。特別な資格はありませんが、地域の実情に詳しく、地域福祉向上に熱意のある方が、 町会自治会長から推薦されます。身近な相談相手として皆さんから様々な相談を受けて関係機関につなぐ橋渡しをしています。主任児童委員は虐待や不登校など子どもの問題を専門に活動しています。地域の皆さんの相談に親身になって応じますので、お気軽にご相談ください。お住まいの地域を担当する民生児童委員や主任児童委員を知りたいときにはお問い合わせください。問い合わせ先、福祉課福祉管理係、電話 3647-4318、 ファクス 3647-9186。 4. 江東区権利擁護センター安心高等、高齢者・障害者の支援や青年貢献制度を推進。江東区権利擁護センター安心高等では、日常生活に不安のある高齢の方や障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、次のような事業を実施しています。各種相談は無料で利用できます。福祉サービス総合相談、福祉に関する情報提供、利用援助等総合的な相談に応じます。弁護士・司法書士による専門相談、権利侵害や財産管理など専門的な相談に応じます。また、福祉サービス利用上の苦情解決に向けて助言・調整を行います。日時、毎週火曜午後2時から4時、予約制。なお、3月3日土曜には弁護士による高齢者・障害者のための無料法律相談会を行います。詳細7面。日常生活自立支援事業、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理が一人では困難な方の支援をします。利用の際、サービス内容・利用時間により利用料が必要です。青年貢献制度の利用推進、判断能力が不十分な方の権利や財産を適正に守る青年貢献制度の利用相談・講習会の開催を行っています。また、市民貢献人養成、法人貢献・貢献監督の受任を行います。場所・問い合わせ先、権利擁護センター安心高等、東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター2階、電話 3647-1710、 ファクス 5683-1570。 5. 家庭用消火器の斡旋、初期消火で火災の被害を最小限に。区では火災の初期消火に効果的な家庭用消火器の購入及び薬剤詰め替えの斡旋を行っています。ただし、薬剤詰め替えは粉末消火器のみが対象で、製造年から8年以上経過した粉末消火器は薬剤詰め替えができない場合もあります。区指定の消火器業者を装った悪質な訪問販売業者には十分ご注意ください。対象、区内在住の世帯主、事業所等の申し込みは不可。数量、斡旋品目を問わず1世帯に1本まで。納品、申し込み受付後、納品業者、納品期日等を郵送でお知らせします。納品時に指定業者が持参する委任状に捺印し、代金を支払ってください。なお、申し込み後、納品までに1ヶ月程度かかります。消火器斡旋価格。消火器購入、強化液1リットル、競艇価格6980円、区助成額1400円、斡旋価格5580円、粉末 2.0kg、 競艇価格6224円、区助成額1300円、斡旋価格4924円。粉末 3.0kg、 協定価格8600円、区助成額1500円、斡旋価格7100円。薬剤詰め替え。粉末 1.5kg、協定価格3369円、区助成額820円、斡旋価格2549円。粉末 2.0kg、協定価格4092円、区助成額890円、斡旋価格3202円。粉末 3.0kg、協定価格5540円、区助成額1030円、斡旋価格4510円。納品時に品物と引き換えに斡旋価格をお支払いください。消費税含む。粉末 1.5kg については、薬剤詰め替えのみの斡旋を今年度も引き続き行います。古い消火器については、次の価格で引き取りを行います。消火器購入者のみ。引き取り価格、リサイクルシールあり、協定価格1080円。リサイクルシールなし、協定価格1580円。申し込み、防災課災害対策係、区役所隣防災センター4階1番に、電話または窓口で、電話 3647-9587、ファクス 3647-8440。なお、古い消火器の引き取りのみをご希望の場合は、東京都消防設備協同組合第15支部までご相談ください。有料。電話 3631-1746。 6. ひばり橋の補修・補強工事に伴う車両通行止め、3月23日金曜解除予定。ひばり橋の耐久性を向上させるための工事を平成29年8月から車両を通行止めにして行っています。これまで車両通行止め期間は3月上旬までとしていましたが、工事状況により3月23日金曜の解除予定となりました。今後も交通規制を予定しており、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。また、車両通行止め期間の延長に伴い、コミュニティバス、潮風の運行ルート一部変更期間も延長となります。3月24日土曜以降の時刻表は、区のホームページ及び3月の区報でお知らせします。問い合わせ先、橋の工事に関すること、道路課橋梁係、電話 3647-9684、ファクス、3647-8454。コミュニティバスに関すること。交通対策課交通係。電話 3647-4784。ファクス 3647-9287。7. 愛犬家の方へ。犬の散歩はマナーを守って。リードの装着や糞の処理など。散歩は犬だけでなく飼い主にとっても運動不足やストレスの解消になり、友達づくりのきっかけにもなる楽しい時間です。しかし、マナーを守らないと周囲の人へ迷惑をかけてしまうことにもなります。リードをつけて安全安心。犬の種類や大きさにかかわらず、犬が苦手な人は犬が近づくだけでも恐怖を感じます。また、普段はおとなしい利口な犬でも、不測の事態に思わぬ行動をすることがあります。犬のとっさの動きをコントロールできる長さのリードでつなげば、事故を予防することができます。糞の放置は禁止、トイレは自宅で済ませてから。糞の放置はとても不快です。ご近所への心配りのため、トイレを家で済ませてから散歩に出るのが基本です。出かけるときには、ティッシュ、ビニール袋、水を入れたペットボトルなどの容器を用意し、もし糞をしてしまった場合は、ティッシュで拾い、ビニール袋に入れて必ず持ち帰りましょう。 尿は匂いなどで周りのお宅に迷惑をかけないことが大切です。尿をしてしまった時には多めに水をかけて洗い流します。人を噛んでしまったら、まずは被害者に対し応急処置など誠意を持って対応します。また、傷の大小にかかわらず24時間以内に保健所への届け入れが必要です。事故が大きい時には警察にも連絡してください。狂犬病予防定期集合注射のご利用を。狂犬病は人が発症するとほぼ確実に死亡します。日本では現在狂犬病は発生していませんが、海外では依然として狂犬病が発生しています。万が一に備え、飼い犬に狂犬病予防接種を受けさせましょう。狂犬病予防注射で免疫されていれば、犬による狂犬病の発生を防ぐことができます。区では毎年4月に狂犬病予防定期集合注射を実施していますのでご利用ください。詳細は後日区報でお知らせします。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844、ファクス 3615-7171、8. 店舗・診療所等をバリアフリーに。出入り口の改修など工事費の一部を助成。区では、店舗や診療所などでバリアフリー改修工事を行う際、工事費の一部を助成する、優しい街づくり施設整備助成を実施しています。店舗等を車椅子の方が利用しやすいよう、出入り口の段差の解消及びスロープの整備、自動ドアの設置、トイレが利用しやすくなるよう手すりの設置等の改修工事が対象です。工事前に届け入れが必要ですので、事前にご相談ください。高等情報ステーション、区役所2階、各出張所等で本事業を案内するチラシを配布しています。ぜひご覧ください。対象建築物、物販店舗、飲食店、サービス店舗、医療等施設など、この他にも対象となる建築物がありますのでお問い合わせください。助成件数2件、助成額、改修工事費の3分の2以内の額、上限30万円。問い合わせ先、まちづくり推進課まちづくり担当、電話3647-9781、ファクス 3647-9009。 9. 親子消費者講座見学会、3月29日木曜、花王ミュージアム見学とお掃除教室。季節の変わり目に親子でお掃除について学びませんか？日時3月29日木曜、場所花王株式会社墨田事業所、花王ミュージアム、墨田区文化 2-1-3、区の借り上げバスで移動、集合、午前9時に区役所前、対象定員、区内小学生4年生から6年生とその親、1人、20組、抽選、子供複数、課、費用、無料、内容、見学及び親子お掃除教室、午後0時半ごろ解散予定、区役所前。締め切り日、2月28日水曜、消印有効。申し込み、往復はがき、1組1枚に、1、口座名、2、参加希望親子の郵便番号、住所、親子ともの氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入し、郵便番号 135-0011 扇橋 3-22-2 パルシティ高等2階消費者センターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5683-0321、 ファクス 5683-0318。 10. 交通ルールを守って安全に、区内での交通事故死傷者多数。昨年、区内では1089件の交通事故が発生し、6人もの尊い命が失われました。また、重軽傷者数は1291人と、非常に深刻な状況となっています。交通事故を起こさないためには、自動車等の運転者、歩行者、自転車利用者、みんながルールとマナーを守ることが大切です。ドライバーの方へ、交差点付近での事故が多発しています。交差点付近では常に歩行者や自転車がいるものと考え、安全確認をしっかり行いましょう。また、横断歩道がある道路ではアクセルを緩めるなど、いつでも止まれるスピードで運転しましょう。自転車利用者の方へ、自転車は自動車と同じ車両の仲間です。信号無視、急な進路変更、一時不停止などのルール違反は思わぬ事故につながります。交差点を通過するときは一旦停止し、安全を確認しましょう。歩道を通行するときは、歩行者や車椅子などの通行の妨げにならないようにしましょう。歩行者の方へ、道路を横断する際には、青信号でもドライバーと目を合わせ、アイコンタクト、確実に車が止まったことを確認してから道路を横断しましょう。高齢者の方へ、区内で交通事故により亡くなった方のうち、歩行中や自転車に乗車中の高齢者が半数を占めています。横断禁止場所や横断歩道外の横断は絶対にやめ、横断歩道を渡りましょう。保護者の方へ、子供を乗せた幼児同乗用自転車が歩道上の暴走や走行中のスマートフォン使用などにより事故を起こすケースが区内でも発生しています。交通事故の加害者となるだけでなく、同乗する子供も心身に傷を負う可能性があります。ルールを守り安全に運転しましょう。地域の皆さんへ、大人の交通ルール違反が多く見られます。横断禁止場所の横断、信号無視は重大な事故に直結する危険行為です。子供は大人の真似をします。大人がしっかりと交通ルールを守る姿を見せていくことが、子供の交通事故防止につながります。みんなで防ごう交通事故。事故は自分だけでなく周囲の方を巻き込む事故に発展することがあります。歩きスマホ、ながらスマホ、イヤホン等使用運転は危険ですので絶対にやめましょう。また、夜間の外出は明るい色の服装と反射材を身につけましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話 3647-4784。ファックス 3647-9287。
11. 自転車を利用する皆さんへ、万が一の事故に備え保険に加入を。自転車は便利で手軽な乗り物ですが、ひとたび事故を起こすと加害者となり、多額の損害賠償を求められることもあります。全国では自転車で走行中の小学生が歩行中の高齢女性とぶつかり、その女性が寝たきりとなった事故で、その保護者に自転車運転に関する十分な指導や注意をしていなかったとして、約9500万円の賠償が命じられるなど、自転車事故の加害者に対する高額の損害賠償判決も相次いでいます。自転車利用者の義務。平成25年7月に施行された東京都自転車の安全で快適な利用の促進に関する条例では、自転車利用者は自転車事故による損害賠償に備えた保険への加入に努めなければならないと定めています。交通ルールやマナーをきちんと守り、事故を起こさないことが第一ですが、万が一の場合に備えて保険に加入しておくことも大切です。 保険の加入にあたって、近年は自転車事故に対応する保険商品が数多く販売されています。また、皆さんがすでに加入している障害保険、火災保険、自動車保険、またはクレジットカードに特約や付帯サービスとして、自転車事故による損害賠償をカバーできる個人賠償責任保険が含まれていることもあります。まずは、加入済みの保険やクレジットカードの契約内容を確認してから、新たな保険への加入を検討しましょう。確認ポイント。保証限度額は十分か。保証対象は本人のみか家族を含むのか。示談交渉サービスの有無。まもなく新年度が始まります。4月から通学や通勤で新たに自転車を利用される方も多いのではないでしょうか。自転車を利用する場合は、交通ルールやマナーを改めて確認するとともに、万が一の事故に備えた万全の準備をしましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話 3647-4784、ファクス 3647-9287。